どうも皆さんごきげんよう。熱量と文字数編集長の米粒社協三協達夫です。11月に入りました。そろそろ新全県新番組全部見てみた県の季節です。ところがですね、ここ最近国井作也キャップ、この熱量と文字数でもね、もうご意見番でございますけれども、国井さんの声聞いてないですよね。そうなんです、私もだいぶもうお会いできていないんですけれども、時には連絡も取れないみたいな時期もあったんですけれども、今回そんな国井さんの生存報告、こちらの方もう無事国井さんの声をね、捕獲してきました。今回は比嘉特派員にお願いしまして、国井さんがいるところまで、ちょっと声をね収録しに行ってもらいましたので、今回はそのあたりを聞いてもらおうかと思っております。そして今回からこの熱量と文字数、なんと年間のスポンサーついてくださいました。ありがとうございます。そうなんです、この熱量と文字数スポンサー募集しております。1ヶ月スポンサー、半年スポンサー、1年間スポンサーという形でね、募集しておりますけれども、今回はアイアイパソコンさんというところ、この会社がですねついてくれました。超初心者向けパソコン教室アイアイパソコン、わからないところがわからないあなたのための教室ということで、教室でのパソコン、スマホの操作から出張指導でのプリンター接続やインターネット、メール設定など幅広く受けたまわっているということで、熱量と文字数を聞きましたとおっしゃっていただくと、教室、授業料、出張指導料ともに500円引き、東京23区内出張費無料、今年で創業25周年を迎えるアイアイパソコン、ぜひご利用くださいませということで、アイアイパソコンさんありがとうございます。これからもね、毎週番組の提供、アイアイパソコンさん、お名前だけでも覚えていただければと思います。ちょっとねブロックの合間にこういうちょっとスポンサーコーナーも読み上げですけれどもね行います。また他にもスポンサー、年間スポンサー、半年スポンサーつきたいという方がおりましたら、熱文字@gmail.com までお願いいたします。同時に皆さんからのメールもお待ちしております。新全県近づいておりますので、今のうちにみんな全部番組見といてね。さあ国井さん生きているのか、久しぶりの生声、比嘉特派員よろしくお願いいたします。
熱文字、
どうも比嘉真由です。
国井作也です。
いや、今日はですね、
はい、
編集室の出張版ということで、
そう、
皆さんなんと国井さんですよ。ちょっとこれ、
いや、みんな、皆さんこれ聞いてる人は国井だって分かってるはずですよ。
はい、はい、そういうことです。いや、2ヶ月ぶりです、国井さん登場、分かってます？
ってことね。そうね、いや、もしかしたらもうちょっとぶりかもしれない。
もうちょっとぶりですか。
記念イベントみたいな形で同時中継じゃないか、生配信やってたじゃないか、はい、あれ以来ぐらいじゃないですか、はいはい、
結構ですね。
ちょっと日程というか、みんなのね、時間が合わなくてね、俺もちょっと時間取りにくくなってきてしまった生活しているので。
みんなでは国井さんがこう、傭兵に行ってるんじゃないかっていう話もだいぶ出てましたけど。
実はない、ほら、今ほら、いろいろあるだろ。大変
。あっちの方の。
いや、俺は。
東欧の方に。
東欧というか、俺はイギリスの方。あ、そこもほら、首相がバンバン変わっちゃうからさ。
裏に何かしらが。
いや、実はほら、00921だから俺。
ちょっと
電話番号みたいだけどな。
ガンダムも入ってますよ。
そう。00ナンバー、00ナンバーって言ってほしい。
ありますよね。
そうなんで。
でもそんな国井さん待望論があったので。はい。
多層編集長もそう言うんですよ。
言いますよ。
国井さんね、出てくださいっていう人多いんで、なんとかなりませんかって、うん、言ってくれるんだけど。
はい。
聞いてる人いないでしょ。
いるよ。
俺のファンなんていないんでしょ。みんな達夫ファンでしょ。比嘉くん可愛いって言ってる人たちでしょ。
ないないない。みんな結局はみんなね、国井さんなんですよ。
いや、嘘だ
よ。だって国井さんは生存確認ができませんからね、誰も。SNS は何もやってない。
それファンじゃなくて、ただ単に精子の問題が心配ってだけ
で。心配してるんですよ。絶対いますって。
本当に。
なので今回はですね、もう我々、しびれを切りまして、なんと比嘉がですね、うん、国井さんのおうちに、突撃でございます。
あのね、ここだけの話、ここを住んでもう何年も経つんですけど、
はい、
あなた初めての来客ですよ。
え、マジですか？
だって
一人目
一人暮らしの男なんてそんなもんなんじゃないの？
まあまあそうですね、そうですね。
あなた一人、あなたが初めてですよ。
ご兄弟とかもですか？
いや、男兄弟なんか来ないって。
そうなんですね。
よっぽどのあれじゃなきゃ。引っ越した直後に、うちの母親が、やっぱり住んでるところは気になるので、見に行きたいって言うんで、来たことありました、はい。本当に引っ越して次の日ぐらい。だから本当にあのね、段ボールで、まだ全然部屋が埋まっちゃってて、いや、申し訳ない。はい、全然片付いてない。で、仕事はその時やってたんで、パソコンだけ部屋の真ん中にポンって置いて、
はい、
その接続だけしてもらって、あの工事だけは済ませておいたから。で、正座して、畳の上でガチャガチャガチャガチャって買って、あと全部段ボール。いや、これ終わるまで片付けられないんだもん、みたいなさ。したらお袋も見かねて、
はい、
じゃあ手伝おうにも、でもどうすればいいの？いや、でも、まあ、なんとかなるから。じゃあちょっと手伝おうかと思ったけど、何もできないわね。いや、だからうちの熊蔵と桃介と遊んでて、はい、って言ったら、おふくろは桃介かわいい。桃介、今日だから、うちですから、国の自宅なんで桃介、うわ、かわいいでしょ。
久しぶりに。
かわいいなぁ。
いや、僕でも、確か10年ぶりぐらいに、国さんの。
前の住んでたところにも いましたから。
ですよ。てか、熊蔵くんですね、だいぶ顔の色が変わってるんです
けど。その子は桃介です。
あ、僕、桃介。
いや、あの、ちょっと汚れて。熊蔵はちゃんと、あの、うちの、俺の布団で寝てますから。
ちゃんと布団、
かなく。もっと真っ黒になっちゃって。本当はピンクのテディベアなのに。
じゃあ、洗ってくださいよ。ちょっとあの、綺麗にソフランとかでやれば、色落ちしませんから。
洗ってんですけど、はい、その間、俺一人で寝るの寂しいんだよ。
うるさいですよ。
一人寝は寂しいんだよ。
そんな国井さんの家ですけどね、皆さん。噂はね、金がね、聞いてるじゃないですか。
はい。
いつもお家の中でいろんなこう、プラモデルというか、うん、
はいはい、
削ってるということで。
やってます。
ちょっと、皆さん、私がレポートしますけど。
ぜひ、ちょっとね、人にね、俺見せるあれはないんだけど、比嘉君みたいな、これ前から言ってたあの、ギターの
ユニットのね。これだ、
これが完成形です。これ完全に完成しました。
これ何？あのね、すごいですよ、これ、ティッシュ箱よりも大きいぐらいのクリアケースの中にあるんですが、どう見ても楽器屋さん？
うん。
これ、お茶の水に
そう、
ありそうな。
そのイメージで作りました。
ちょっとね、ちなみにこのキャラクターは誰ですか？
これはね、あの、ガールズ&パンツァーの秋山殿です、ね。
あ、前なんか長戸とか言ってましたけど、秋山さんになってるんですか？
長戸はね、一番最初に作った、はい、あの、ギターのジオラマ、はい、ジオラマというか、はい、あれを作ったんですよ。それこっちにあります。
あ、いた！
見て、
ちょっと、待ってください。あ、
長戸ベースで、
びっくりした、マイクがあれですけど。
長戸ベースで作りましてですね、まあ、これで、だってピアノを作ったって言ったじゃん。これがピアノ。
本当にピアノある。
そう、だって言ったら作ったんですよ、これ。
これ、どの程度から作ったの、このピアノ。
いや、これだから何にもないところからだよ。
え？
木を削って、この形にして、足作って、で、鍵盤も、
はい。
鍵盤は白い板があるでしょ？
はい。
あの、プラボ、うん、それに近いもの、2ミリぐらいの、はい、その厚みのをこのサイズに切って、
はい。
筋を入れて、で、黒の黒鍵ってあるじゃない。黒鍵は1ミリの角棒をそれっぽく先っぽを丸く一本一本全部削って黒く塗ってからここに置くわけです。
ちょっと近くで見ていいですか？バカみたい。
バカでしょ。
クオリティすごい。
そうだからこれが
出っ張って、うん、いや、あの、ただ塗ってるんじゃないですよ。乗っけてるんですね。黒いやつ。
いやいや、塗って、はい、あの全部貼り付けてある。で、楽譜も、
はい、
これはコピーを縮小に縮小を重ねて、作って、っていう感じ。で、フィギュアは基本的に ほぼ手つかずなんだけど、
はい、
今、フェイトの、あの、セイバーさんが正座してレスポール弾いてます、
はい。
このレスポールと、このランディーローズっていう形のフライング V っていうのがあるんだけど、
はい、
これを最初に、あの当時だから2009年8年か、アニメ界のライブで、はい、 ソウルイーターっていうキャラクターをやって、はいはいはい、カナを作ったのよ。はい、1分の1で。
はい、
でその時にいろいろ木買ってきて、バルサ材っていうのも買ってきてたから。
バルサ材ってなんですか？
すげえ軽く、サクサク削れる木。工作用の。
そうなんですね。
飛行機の模型を作る時に軽くしたいっていう人たちが使うようなやつ。
はい、
でそれ、もったいねえな。まだ余ってるから。で、ギター作れねえから。で、ギター作ったら、それっぽくなるぞ。って言って作って、2本3本やってみて、はい、飽きちゃったのよ。
はいはい。
まあ、綺麗にはできるんだけど、うん、もういいやって。で、何年、もうほんと10年ぐらいしてから、はい、あれ続き作るかって思って、本気で。だからこの時には何にも道具ほとんどなかったから、弦もギターなんだけど4本しか張れないわけ。
小さい、細かいから。はいはいはい。
で、今度は道具を全部揃ってる状態だったから。
これが、クリさんの、いわゆる道具部屋といいますか。
そうですね。工作机です。
あ、気づかなかった。あ、本当だ。
これ基本的にはこれの塗装とか、あれ、これ乾かす時のとかね。
見たことない僕、器具が、めちゃくちゃたくさんあるんですけど。すいません、まずこのピポットみたいなこと、なんでこれ、なんか液体を入れ
てる
の？
これはだから、塗装をするときに、はい、溶剤って言って薄めなきゃいけないんですよ。
はい、
でそれが1種類じゃなくて最低3種類があるわけ。
3種類も、
ラッカー、アクリル、エナメルっていうのがあるんです、はい、であとこれは水だから4種類、
はい、
でそれで薄めながらにして、ここはラッカーで塗るから、これを使う、これを使う、はい、これを使うっていうのでやるわけです、うんうんうん。
でも変わると何が変わるんですか、その色っていうのは。
色というかね、食いつきが違うんですよ。食いつきっていうのは、その、うんうんうん、素材にくっついて剥がれないとか、乾きやすい、乾きにくい。
はいはい。
で、乾きやすいからじゃあ全部いいでしょってなると、うんうんうん、乾きやすいから今度筆でちょこっとしたところを塗りたいっていうのに今度適さないわけ。すぐ乾いちゃうし、ベタっとしちゃう。
はいはいはい。
だからエアブラシで塗るときにはラッカー。はい。で、ちょっとした筆でいいやっていうときには、アクリル。とで全部出来上がったところに墨入れをするとか、ちょっとウェザリングをするっていう時はエナメルを使う、
はいはい、
とかで完全に出来て、ここだけ本当に点だけゴミがついちゃったから、ここだけちょっと隠したいみたいな時には水性、うん、で水なんてこれはもうすぐに乾かないし、すぐに直せるわけ。
へー、
それを使い分けるんですよ。
あ、細かい、本当に慎重な塗りが求めるところは水性にするとか、そういうことです
か？そういう細かいっていうところよりは、うんうん、直したいだとか、乾きやすい、はい、乾きにくいので使い分けて、それに応じて。
へえ、乾きやすさですね、だいぶ。
まあ、基本的には多分そうだと思うんだよね。乾く、乾かない。乾きにくいから、こういう作業をちょこっとするときには適している。
はい。
全体を乾かすときにはちょっと適していないとかっていうのがあるんですよ。そういうのがある。それを学んできて、この、拡大鏡。
あ、見たことある、これ。
これ見たことある。CSI、警察が使ってるようなやつあるでしょ。
これテレビでしか見たことないですよ、これ。
そうそうそう、ルーペ、手元が明るくなって、はい、拡大鏡って言ったルーペになってるってやつ。
ここにして塗りを。
そうそう、塗りとか細かい作業ができるんで、こういう特殊なピンセット、先っぽがすーげー鋭く針のようになっている、はいはい、精密用なピンセットを使って、買ったんで、
はい、
この弦、細いの6本貼れる、7本貼れるっていうのができるんで。
貼るときはどう貼るんですか、そのピンとする感じには。
これは、細い、工作用の線があるんですよ。最初はギターの弦そのまま使ってたんだけど、
う
ん、それだとちょっと加工しにくいんで、まっすぐにしてから、うんうんうん、じゃ一本一本瞬間接着剤でくっつけていく。だからすげえ疲れんの、これ。
あ、これ接着剤でですか？
これ接着剤、瞬間接着剤です。
っていうか、一応、大前提の確認なんですけど、うん、はい、ここにあるギターは全部国さんが作ったやつなんですか？
これ全部そうです。売り物じゃないですよ。
じゃあ少しちょ、1、2、3、4、ざっと見ても。
30本ぐらいある。最初作った言ってみれば、パイロット版から派生して、はい、で、これ、自分の好きだったアーティストとか、かっこいいなと思ったギターを全部再現しようっていうので、はいはい、最初にどれを作るっていうのを全部、はい、全部、メモで出していったら30本近くあったから、はい、今度は最初6本飾ってたんだけど、
はい、
で、この秋山との作ってね、
うんうん、
6本じゃない、やっぱ30本ぐらいいるわっていう感じで、今度はこの、はい、その部屋のレイアウトも30本置けるような部屋に作るわけですよ。この階段を作ったら上下の高低差が出るから、後ろに置いても
ギターが見える。
あ、ちょっと待ってください。あれ、僕、この、部屋のですね、一番壁紙っていうんですか、
はいはい、
カラーコピーと思ったんですけど、よく見たら、これ、木ですか、これ。
これ木ですよ。
え、丸太を、
そうそう。
作って、立体的に、うん、
工作用の丸棒。
はい。
丸い板を、はいはい、半分に切ったのも売ってるんですよ。
へ
え。それいっぱい買ってきて、はい、あの長さ合わせてね、買ってきて、綺麗に研いで、はい、ツルツルにして、後ろに貼ってあるだけ。
あと細かいんですけど、壁にあるやつも、ボンドとかじゃなくて、なんか楽器を固定する杭みたいなのがあるんですけど、
だからギタースタンドも全部これ、全部作り起こしです。
1
個ずつ。だから1個ずつ作ると大変な、最初は作ってたんだけど、はいはい、これ30個、この ギタースタンド作るのだけで大変な労力だぞって言って、1個作るでしょ、はい、それで型を取るんです。こういうね、今ね、今100円ショップでも売ってるんだけど、はい、シリコンゴムの、シリコンの型用のね、あるわけ。で、マスターを作ってこういう風に、これは熊蔵と桃助のね、
はいはいはい、
フィギュアを作る用の型なんだけど。
え、これ市販のやつじゃないですか、この、マーシャルのアンプの上に乗ってるやつは。
いや、これも全部、市販のやつを型を取って、全部ポーズとか表情を全部自分で描いてる。
はい、
色も塗ってる。だから、ギタースタンドも、まず一番下のやつを、型を取って、
はいはいはいはい、
で、出来上がったら、今度は、100円ショップで売っている、はい、レジンキャスト、
はいはい、
UV で固まるやつで、一個ずつやると、今度は、最初に作ったみたいに、全部のパーツを、接着剤でくっつけてるわけじゃないから、はい、全部、一発起こしになるから、強度があるんですよ。
ほー。
そう。だから、それで作って、ギタースタンドとギターを並行して数だけ作って、
はいはい、
して、という形。もうこのギターを見るだけ全部 いわゆるシグネーチャーモデル。そのアーティストモデルなんで、見る人が見たら、これ誰々が何年に使ってたギターだよねってわかるっていうギターばっかり。
あ、ほんとよく見たら何ですかね、うん、ギターの上の方、なんていうんですか、上の部分の形が違いますね。
ヘッドです。全部違いますよ。
全
部違いますよ。網羅しました。
一個だけわかりますよ。
はい。
布袋寅泰のやつありますね。
ああ、
ギタリズム。あれは僕でもしてますよ、一番奥のやつ。
わかるでしょ。そういうことなんです。
あ、そういうことですか？
そういうことなんです。
じゃあ、それ以外も全部、名だたる三内さんのやつですか？
そうですね。だから本当、日本人のやつは布袋さんのだけじゃないですかね。布袋さんのも、俺はドッパマリ、ボーイはね、はい、ドッパマリまで行くかっていうと、
はい、
いや、本当にジャスターヒーローツアーの時のあれだけかな、ぐらいだったん
ですけど、はいはいはいはい、
アルバムを買って持ってたんで、最終的に全部海外になって、一本二本まだ置けるな、あと誰がいるだろう、ないな、ないなって考えた。布袋さんのギターってのも流行ってたな。いや、俺らの高校の時にも持ってたって言ったよって。
はいはい。
作ったんです
。あ、布袋さんはラストの一本だったんですか？
まさにラストギグですね。
ええー、かっこいい。うまいのか何なのか。
そういう感じでだから作ってって、多分ね、マキタスポーツあたりが見たら、はい、半分ぐらいわかるんじゃないかな。当たる。まあ、同じようなギターを使ってるアーティストもたくさんいるんですけど、レスポールだけじゃん。このレスポール誰のってなるけど、
はいはい、
黒のレスポールっていうのがあると、いや、これちょっと、ピックガードがミラーのように作って銀にしてあるでしょっていう風になると、ジョン・サイクスですよね。まあ、これはもう説明されないとわかりませんけどね。
は
っていうのも、まあ、エアブラシとか出すと、塗装がやっぱり楽になったんで、
はいはい、
まあ、難しいのもできるようになったから作ったと。楽しかったですよ。だから7弦ギターとかも、これスティーブ・バイっていう人の。
あ、スティーブ・バイ名前知ってます？
うん。
あ、ほ
ん
とは7弦、なんていっぱいいっぱいいますね。
う
ん、
特殊、7弦っていうよりも、スティーブ・バイのこのモデルは難しいな、これね、はい。マーブル塗装ってやつなんですよ。よく見てください。はい、すげえグニャーって、ウルトラセブンのオープニングみたいな。あ、
してます、なんか、グニャーっと。
そう、これね、マーブル塗装っていう、非常にまたややっこしいテクニックが必要なんです
よ。はい、はい。
水の中に、
はい。
塗料を落として浮いてるじゃないですか、うんうんうん、その中に塗装したいものをベチャッとくっつけるとその被膜がピタピタピタってくっつくじゃないですか、
はいはいはいはい、
でそれを引き上げるとだから世に同じものが一本もないそれしか作れないっていう塗装技術があるのねそれで作ってるんだっていうのをだからマーブル塗装っていうのをちゃんとできるようにして作りますマーブル塗装ですよこれだから手で描いてませんから
一番作るの大変だったらこのマーブル塗装の
いや実はねこの後ろのねこれね あの、ウリ・ジョン・ロートっていう人がね、はい、使ってるスカイギターってちょっと形変わってる
でしょ。まあ、そうですね。形か、明らかに声違いますね。そうそう。
で、この人の特徴としてはギターの形もあるんだけど、これよーく見てください。これ再現したんですよ。はい、ここが難しかった。ネックのね、ネックのところがね、はい、こうね、指押さえるところあるじゃん、左腕。
ありがとうございます。はい。
あそこが、凹んでる加工をされてるのがあるんですよ。
え？
これね、スキャロッブド加工って言うんです。
はい。
で、この人のギターは、スキャロッブド加工。はい、で、俺の好きな音楽趣味で、あとのギターにスキャロップと加工をしてる人って言ったら、実はウリっていうよりは、イングウェイ・マルムスティーンっていう人がいるわけ。
はい、はい、そうです
。名前聞いたことある。
バスタードって漫画出てきましたよ。
あの作者さん、もう好きだからね。
全部入ってますから、あの。
で、イングウェイも、はい、使ってたんで、スキャロップ、スカイギターを最初に作ろうと思った時に、スキャロップとか。でもスキャロップとって言ったら、はい、いや、イングウェイだよね。
うんうん、
じゃあ、イングウェイっていう人は、この人はもうすっごい断りが強い人で、
うん、
いわゆるフェンダーっていうメーカーの昔のストラトキャスターっていうギター以外使わない人なの。
は
い、それ以外は音が良くないから嫌だっていう人なの。
はいはい、
今はわかりませんよ。当時はね。で、その人は、だから加工するんだったら、あの、他のものはいじらないけど、
はい、
ネックだけはだから削るっていう加工を全部するわけ。
は
い、スキャロップと加工。で、はい、と、あの、シーンに一大革命を起こした天才って言われてる人だから、みんなが真似したりするんだけども、はい、じゃあ、ウリの前に、イングウェイのストラトを作ろう。うん、でも、この小ささでしょ、は
い、
どうやってこれ削るの、指板自体コンマ5ミリしかないわけ。削るなんてことほぼ不可能
だ。そうですよね、横から。
だからよく見ると他のやつって、
はい、
そのフレット、だから指を押さえて、高さが出すために、金属の棒が入ってるでしょ。
はい、入ってます。
あれってこれはね、あの、書いてるだけなんですよ。筋を掘って、色を落として、そういう風に見せてるだけ
なんです。あ、そうだったんですか。
さすがにその小さすぎて、それ、再現は不可能だっていうのが分かったんで。
はいはい、
じゃあ、このコンマ5ミリとかどうやって削るのっていうなった時に、これはね、だから、あえて太くしてっていうか、
あ、最初でね。
うん。で、やったんだけど、はいはい、もうバルサ材とか木ではダメなの。まあ、ね、木自体が裂けちゃうから、そんな小さい加工には耐えられない。
裂けちゃう、
うん、だから、いろいろ、何回もいろいろ実験に実験を重ねて。
何回も重ね
て。だから、細いプラ板を垂直に90度にして立てて、その間に、はい、その、紙テープを貼って、
はい、
表面張力を利用して、そこに溶かした、プラサフ、あ、あのプラサフをね、落としていったんですよ。
はいはい、
あの、とか、まあ、溶かし、なんつうんだろうな、パテかな、うん、溶かしパテっていうのを水で溶いて、水でというか溶剤で溶いて、
はいはい、
で落とすと、表面張力でこうキューッと丸くなるじゃない。
はいはい、
うん、でそれ利用してなんとかできないかなと思って、それや何回も繰り返して、
それは自分で考えるんですか？
いや、考えて実験して、再現できないかなと思って。
で、できなかった。見たとかじゃなくて、あれはそういう素材だから、こうできるかもっていう。
うん
うんう
んうん。やってみて、じゃあ削ったら、あの、裂けちゃうからできない。はい、じゃあどうするか。いや、やってみて、もうできなかったら諦めようって思ってたんだけど、で、テープを剥がして綺麗にやってみたら、これよく見てください。ちゃんとスキャロップド加工に見えるんです。
横から見ていいですか？
横から見てください。この、あの、クリーム色のストラト。
あ、
へこんでるでしょ。ネックへこんでるでしょ。これね、褒めて、これは俺やったなと思ったよ。
いや、確かに確かに。
ちゃんとスキャロップとディフェンダーですから。いや、イングウェイのストラゾンになったみたいなさ。
うわ、話聞いた後だからちょっと感激しますね、ちょっと。バカじゃないとか言えない
よ、ね。いや、また、思った。
いや、めっちゃなってます、
バカだな、俺、と思ったもん。なんだよ、この熱情とか。
あすげえ。
40代、50代の憧れのギターたちですからね。
これがまたミニチュアってのかな、
うん、いいでしょう。そう、だから、この最初の、あの、熊蔵と桃助のフィギュアも、最初はね、はい、あの、本当に食玩で、
はい、
座っておもちゃを持ってるっていう食玩のフィギュアだ。
はいはい。
それ最初の、あの、この、置いてたんだけど、ここまでギターが揃うと、
はい、
絵としておかしいな。おもちゃじゃないな。
うん。
やっぱギターも、いや、あの、楽器持ってないとおかしいと思って、
まさか。
あの、ドラムキットとかもこれ全部手作りです
。
いわゆるフルスクラッチですから。
いや、確かにこんなないですもん。
ああ。筆ではできないから、あの、エアブラシだったら、そのドラムっぽく塗装できるんじゃないかなと思ってやってみたらうまくいったんで。
シンバルも相当ちっちゃいですし、
作りましたよ。
シンバルが、下から見た時にちゃんと、へこんでるんですよ。
へこませましたよ。そんなの当たり前じゃないですか。
この薄さを。
そう、この薄さ。どうだ、こうやって、ひたすら。
いや、こう、
かわいい、かわいいでしょう。
いや、かわいいの、シンバルの方がすごいです。
あ、シンバルか。
シンバルの方が。
俺の中ではもう熊蔵と桃助がヒャーって言いながら。
いや、もちろん、めちゃめちゃ可愛いけど。
かわいい。憧れのギターで、バンヘレンもありますよ。メタリカの人のもありますね。あ、ナイトレンジャーの人もある。いや、もう50代で。
うるさい、SNS してくださいよ、いい
写真は撮ってあるよ。だから友達にはできた後に、俺は今こんなことをしてるって送ったら、
はい、
お前暇だなーって言われ
ます。言われますよ、
それ。それ言われますよ。
いや、今っていろんなのがあって、その、もちろん僕も、あの、ただでとは言いませんよ。ツイッターとかで言いませんよ。なんか、ファンティアとかって今いろいろ、はいはい、
うん、
まあ、まあ、投げ銭的な、まあ、アイドルとかも、ライバーとかいろいろやってるんです、うん、そんな感じで、まあ、漫画だとか写真とか、うん、まあ、コスプレイヤーさんとか多いんですが、うん、やってるんですよ。はい、要はその、いくら払ったら見れますよっていうのが、鍵をかけられるんですね。
あ、
そういうやつだったら、まあ、ちゃんとそれはあの、ビジネスにもなりますから、
うん、
ね、いいと思いますし、これは多分本当に見たい人はいると思うんです
よ。いいのかな。
要はこういうのやりたいとか、
あ、まあ、ね、
っていう部分での、
だ作ってても面白かったし、ね。動画
も撮ってないですよね、もちろん作って
る。動画はね、さすがに回してないね。
いや、回してください、
今度。疲れちゃって。
いや、いや、いや、もう、もうできたもんとして、うん、この、一個一個がやっぱりすごいんですよ。でも、作る過程って、
まあね、
多分見る人の需要って絶対あるんですよ。
う
ん、
かもしれない。これもだからさっき言ったみたいに研究と、その、はい、自分のやってきたあれっていうの、だから最適化を図ろうとするんだよね。
はい、
で、数も多いから今度は、こういうものを作るんだったら、それ専用のギター1個ずつにベッドが必要だっていう風に、俺はなってくるわけ。だからこういうの、100円ショップで売ってるこの端材みたいの買ってきて、頭が置けるように、これ凹んでる、ギターってほら、ボディとネックとの間に幅があるから、枕を作って枕を置いて、で、固定できるように、あの、弱い接着力のマスキングテープって
あるんですよ。
マスキングテープをだから両面テープで貼って、
はい、
そこにペタッとくっつけて加工する、塗装するっていうことをやっぱり自分でそうした方が楽だっていうふうになるわけ。で、これ乾いてる間に次のやつの同じ作業をこれやる。
はいはい、
これやる。これやる。で、これ終わったらもう一回今度は別の次の工程に入ってこれやる、これやる、これやるってやって、それでも半年以上かかりましたからね。で、だ本当にこれ終わらんぞって思い始めて、自分に課して、これ完全に完成させようよって言うんで、一日、もうどんなに嫌でも、嫌でも、一日1時間はやろうって、もうやり始める。そうしないとこれ絶対終わらないと思って。
ですよね。
でも終わってよかった。この、これ出来上がった後、これで一杯飲んだ。かぁ、いちご牛乳最高
だ。お酒じゃないんか。
お酒飲まないから。
かわいいです。いや、これは。
かわいい、かわいい、桃助かわい
い。いや、写真というか話というかありますけど、これ、話聞くと、とんでもないですね、これ。
だから最初ね、6本、あのね、オジー・オズボーンっていう人がいて、
はい、
今も活躍してるん
だけど。家族でなんか面白い映画みたいな。
まあまあ、最近はね、
ありますけど、
あの人が出てきた時って、すごい、あの、ブラックサバスの後ね、
うん、
すごい。なんとなくは知られてたかもしれないけど、この人こんなにすごいギタリストだったのっていう発掘名人みたいなこと言われてたんですよ。80年代から、
はい。
その最初の3人っていうのが、まあ俺の中でもすごく、まあ俺はリアルタイムではザック・ワイルドっていう人からなんだけども、
はい、
その前の先代の2人もすごくて、その2人のギターをまず作った、3人のギターを作ったのよ。で、それで飾ってたら、で、マーシャルのアンプも作って、
はいはいはい、
飾ってたら、想像以上に見てるだけで、なんか、うっとりしている俺がいるわけ。作って最高っていうよりは、
今までなかった感じなんですね。
そう、だ自分の欲しかったギター、憧れてたギタリストのギターがそこにあるわけ。1分の1ではないけど、
はい。
でも、ミニカーと同じだよね。それ見てて、もう、うっとりしてるから、これ、他にじゃあ、マイケル・シェンカーとも、とか作ったら、すごくないみたいな。
はいはい。
でも、これは何もう20本作るの勘弁してよって。それでずっとしばらく葛藤があったんだけど、いや、作ろう。で、コロナ禍もあったから、
はいはいはい、
ちょうどね、
うんうん。
だからじゃあもうこもっていろって政府が言うんだったらこもって作るか、みたいなね。やってましたね。コロナの前だった。いや、コロナの時にも、もうかかってたね。だから塗料買いに、う
ん、はいはい、
塗料買いに行けねえやっていう時も確かにあったから。ただ数があるから、その時には、じゃあこれ後回しにして、こっちの作業をやろうっていうので、やってましたね。うん、
いや、こんな、
バカでしょ。バカでしょ。
いやいや、バカを超えて、もう、なんていうか、千人みたいな。
いや、でも趣味としては一緒だよ。もう、ミニカーは売ってるけど、
はい、
この辺はね、 あの今ね、検温の後からになるとフィギュア用のギターも売ってたりするわけ。売ってたりするんだよ。でもどれが出るか分かんないみたいになってたかな、はい、でもそれって俺の好きなアーティストのモデルじゃないから、はいはいはい、俺が欲しかったギターってどれかなとかっていう風に考えて資料を徹底的に洗い出して、はい、で今ねネットもあるから写真とか平気で手に入るから、はい、それをベースにして型を取ってで作っていく。で細かいところを見ていくと、あ、最初のランディ・ローズモデルって高校にセレクターズイッチついてたんだ、全然知らなかったとかね、はい、そういう発見もあって面白かったね。あ、スティーブ・バイのモデルって、あ、ピックガードないと思ってたけど、あ、これクリアのでピックガードって、あ、スティーブは絶対ピックガードつけたい人なんだとかっていうのも分かってくるのよ。
作ってると、
作ってたら調べてる過程で分かってくるわけ。あ、そういえばスティーブ必ずピックガードついてるギター使ってた。あ、だからマーブル塗装のやつも俺はないと思ってたんだけど、よーく調べると、はい、よーく見るとピックガード透明でついてんの。だから本体のじゃなくてスティーブ・バイっていうギタリストはもうピックガード必須の人なんだっていうのも分かるとちょっと嬉しい。俺知らなかった。スティーブのこと知らなかったと思って。ああ。そういうのもちょっと、その調べる過程も楽しいっていうのもモデラー気質としてはあるんじゃないですかね。
これ同じようなことやったら日本にいるんですかね。
いや、
でも、作り方は違う人もいるかもしれませんけど、まあ、だってこれ自己流で作ってるのが僕は一番すごいと思ってて、うん、今ってネット見たら大概なんで
もあるんですよ。ありますからね。売ってるからね。
それをネット見ない国さんが、やってるってことで僕は戦慄と恐怖を覚えてます。
恐怖だよな。それは恐怖だよ。モテねえなとか思うもんね。
ただこの完成品見た時の説得力がすごくて、で今ってガチャポンが、はいはい、あの昔と違って、うん、若い女性、多分10代20代の女性がしかやってないんですよ、うん、っていうのはいわゆるミニチュア系でいろんなもんだとか、うん、その可愛い、まあ、ももちゃんとかもそうです、うん、そういう可愛いキャラクターのいろんなバリエーションのポーズとかって出してるんですよ、うんうんうん、これガチャポンって量産はあれかもしれませんけど、
う
ん、
そうだよね。俺だから自分で作ってて思った、はい、ギターのあれってだからフィギュア用のあれとかって見ても、うん、はい、今あるかどうかわかんない、基本的に弦張ってないんだよ。
あ、
でもねそれは自分でよ作ったからよくわかる。あんな作業入れたらとてもじゃないけどあんな値段って出せない。
あ、そうですか。
もう恐ろしくめんどくさい弦張るの、本当にめんどくさいよ、勘弁してくれよって何度も泣きそうになったもんそれくらいしんどかったからね、よくわかる。
国さんしたらあのツイッターじゃなくて、うん、インスタの方が向いてるかもしれない。
インスタなんですかね。
インスタ要は女性向け。
あ、
だからなんとその例えば男性のキャラのフィギュアとかに、はいはい、うん、のあのギターとかだと、うん、男のオタクよりも、まあ、
そうだと思うよね。
なんかね、帰りというか、うん、
かもしれない、
ね、出ますし、
うん、だからそれも考えたのは女の子のっていうことじゃなくて、これ秋山殿にはなってるから、ね、はい、秋山殿好きだから全然いいんだけど、男の子でもって最初は思うわけ。でも それってこれは音楽ファンとしてね、
はい、
結局男がいるっていうことで、ね、ギター屋としてはあるんだけど、うん、これって俺の憧れの人たちが使ってたギアの話だから、
はいはいは
い、いや、あの当時、弾いてた本人が一番かっこいいよ、なっちゃうわけ。で、あの当時のビデオを見るっていうので、はい、いや、これに、この時の、だから80年代のバックアットザムーンの時の、ジェイク・イーリーのフィギュアを作ったってフィギュアでしかないわけ。はいはい、再現力ってことを考えると、完璧に再現したって、いや、ビデオの中、いや、ジェイクになるわけねえよって、俺は思っちゃうから、はい、逆に女の子の方がいい。男になっちゃうと、いや、ここにいるんだったら、だって、うん、マイケル・シンカーじゃないとおかしいでしょ、まあまあまあ、KK ダウニングじゃないとおかしいでしょって なっちゃうんだ俺は。
あ、だからこそ全く違う、
そうそうそう、全然違う女の子がバイトしてるっていう設定の方が俺は、
ああ、バイトは、あ、ほんとだ、エプロンしてる。
だってガルパンでエプロンちゃんとつけてちゃんと名札も作りましたよ、秋山って書いてある当たり前だ。当たり前だ。バイトしてんだよ。だってガルパンの、だって秋山はどれだよ。
そうそうね。
楽屋で働い、いや、卒業したら働くかもしれないけど。バイト屋で秋山殿が。だから、このフィギュア、俺の夢しかないわ。ある意味妄想の具現化ないですよ。好きな女の子が自分の好きな、ジャンルのところでバイトしてる。
3D ブヒブですね、これ完全にこう。
ブヒブですよ。完全にブヒブですよ。
もうブリでもうブイブイでも。
ちゃんとだから、隙間のアレンジとしてちゃんと花瓶に一輪挿しとかも作りました。
あ、クニーさんだ。しかもあんな目立たないとか、しかも、あんな目立たないことがクニーさんですね、こう。
いや、だからレイアウト
言われないとわかんないですよ。
だから空間の使い方っていうのも考えるわけ。 どういう風にどこに置いたらどういう風になるか。
なるほど、空間ですね。
そう、だから階段が必要なんだけど、全部ほら階段のところに置いちゃうと、今度は高さが出ちゃって、
今度
は空間の締まりが全体の絵として格好悪いし、と、この階段の下ってどうやって処理するのっていう風になったり、はいはい、なんか置くか、だからここの時に迷ったのは、なんか置くか、はい、でもガルパンだから戦車のミニチュア作って置くかって思うけど、楽器屋にそれもおかしくない。
まあそうですね。
で、花瓶って作れねえかな、綺麗な花瓶、はい。これもだから、3回、4回ぐらい試行錯誤の末です。花自体は N ゲージの花を色変えて塗ってるだけなんだけど、はい、花瓶がこのサイズの綺麗な一輪だし、はい、作れなくて。
まさかこれも。
これはフルスクラッチだよ。最初にパテ、硬くなるパテで作って、半分作って、
はい、
さっき言ったシリコンのゴムで型を取って、うんうん、で、これは綺麗なガラスを表現したかったんで、はい、透明なレジンを使って作ってみて、で、うまくいくかどうかって試して、あ、これはいけそう
だ。でも中開いてるじゃないですか。あれはどうやって穴というか。
それはだからくっつけてから穴開けて。
あ、
だそれ触ってる過程で汚れ、
そうなんですね、
汚れちゃうから、はいはい、それ出来上がった後に、レジンの場合はよ、
はい、
薄くもう一回レジンを塗るんですよ。で、こうやって乾かしておくと、はい、綺麗に透き通って見える。ガラスに見える。
確かに、あ、見える。
国、この辺国だろ。
国です。
アホだよな。どんだけ暇だよと思ってた。可愛いのも作りましたよ。ちょっとマイク遠くなっちゃうけどね。
はい。
前、イベントで話した、鉄砲のね、はい、小さい鉄砲を扱った、リトルアーモリーっていう、あの時のイベントに日が暮れなかった。
はい。
こういうのがね、今ね、随分出てるんです。もう、アニメキャラの女の、そう、
こんね。
女の子をイメージキャラクターとして、
はい、
鉄砲を持たせる美少女っていうのでキャラクターを立てて、はい、プラモデルとしてはその女の子たちが持っている現代兵器っていうのを、その、このフィギュア12分の1サイズに合わせて売ってんの、今。当然作んなきゃいけないんだけど。
女の子はついて入ってないんです
か？女の子は関係ない。
兵器だけで。
うん。この鉄砲を持ってるのはこういうキャラク、制服した女の子ですけど、こういうキャラクターですよっていう売り方になってんのよ、今。
はいはいはい。
うん。で、これ買って、これは面白、これは面白そうだって、はいはい、もちろん思うじゃないですか。
思います、思います。
で、買ってきて、作ったら、はい、素晴らしくよくできてるわけ。でも、これ作って、このまま、いや、普通はだから、今ね、このリトルアーモリーシリーズとして、
はいはいはい、
例えばの射撃場だとか、ガンラックって言って、鉄砲いっぱい置けるようなスチールの、何、戸棚みたいのも、もうこのシリーズとして売ってんの。木の箱みたいのも売ってんの全部。
ちゃんとも
で、そう、だからもうジオラマできますよ。買うだけでできますよってなってんですよ。
はい。
なってんだけど、俺は、もう前にもイベントでも話したけど、あんまり女の子とかに、女の子子供に、
ジオラマ
の毒物あんまり好きじゃねえんだわ。
はい、はい、僕も。
どうなんだっていうの、ちょっとあるから、はい、いや、自分ちに飾っておきたいか。作りたい願望はあんだよ。女の子の可愛いやつで。
はい。
っていうの、兵器持っててもいいんだけど、飾りたいか。ずっと目の触れるところに置きたいかってなると、俺はないなってのがあって、
はいはい、
でもこれすごくよくできてる鉄砲のおもちゃ、プラモデルなんで、
はい、
これなんかできねえかと思って、
うんうんうん、
あちらに飾ってあるんですけど、ケロロ軍曹のギロロが、イベントの、お祭りの、射的を開いてると。いや、これ実際、アニメを見るとアニメにもなってたりするんですけど、はい、ギロロが、その射的屋をやっている親父として。
じゃあ、一旦ちょっとこれ、移動しましょうか。
あ、移動しましょうか。ちょっと、このまま持っていける？
いきます、いきます。
これ、ずっとだからね、飾ってるんですけど、
はい。
こちらは、総書記に作った、あれなんです。こちら、こちらが、
おーギロロだ
ギロロが、その、椅子の上というかね、いかにもなんか、アメリカとか戦争映画に出てくる木の箱の上に座って、あのバズーカを磨いてるんですよ、雑巾で。
やっぱりこの木の箱も
これ、いや、これも、だからリトルアーモリーシリーズだ、確か出てた。
あ、
で、これは、
あ、出てるんです
か？いや、これは、俺は全部作り起こした。
いや、です、
ね。高さ合わせたいし、
はいはい、
これ作ってる時にはリトルアーモリーでも木の箱とかもあるって、俺知らなかったから。
はいはいはい。
だから自分で作って、まあ、高さ合わせるには、もう自分で作ったのが一番いいんですよ。はい、で作って、
うんうん、
その後ろとかに、その縁日の矢の、
はい、
射的のあれを全部、レイアウト作りまして。
あ、ほんと、射的って書いてる？
そう、射的って書いてる。ギロロって G66 って書いてあるんですよ。これも全部作って。で、鉄砲が入ってそうな、ミリタリー色の強い箱とか、はい、中に入ってる木くずみたいなのあるじゃん。うんうん、あれも今売ってんの。 でも俺は知らなくて、100円
ショップ。ミニチュア用の木くずですか？
木くずっていうか、紙の梱包みたいなのあんじゃん。はい、あれも確か売ってたよ、確か。
へ、
で俺は知らなかったんで、全部、100円ショップとかで、
はい、
紙を買ってきて、それを1ミリずつに全部細く切って、くしょくしょくしょってやって、
はい、
置いて、
うんうん、
で、吉崎峰仕様に鉄砲の、ハイダーの部分、先っぽですね、銃口。はい、そこをなんか人に向けるのが嫌だったから、
はいは
い、丸い弾を自分で作りまして。
あ、本当だ、ある。
そう。で、ギロロの射的のところに、
はいはい、
ヘルシングのアーカードがやってきて、
あれ
撃ってる、自分の鉄砲で。
つながりだ、これつながり。
そう。中田ジョージさんつながりで。はい、そういう、だから、ジオラマ。
あ、本当だ、アーカードよく見たらちゃんと射的を狙って
る。そう、狙ってるでしょ。だから一番これ苦労したのは、実はね、この射的で、景品当てるじゃないですか。
はい、はい、はい。
これで、アーカードが何を打つのかっていうのですげえ悩んで作る前に。絵が決まんないと作れないから。
ここもやっぱりちゃんと通って、筋が通ってないと。
そう。だから最初だからヘルシング、これはヘルシングの世界になるから。はい、最初だから、はいはい、ケロロ軍曹の中でガンプラの箱かって思うけど、はい、ガンプラの箱をアーカードが狙う理由がわからない。
そうですね。
でしょ、うん、そうすると、じゃあ今度はヘルシングの世界から、少佐、敵役。
はいはい。
少佐のフィギュア、顔だけでフィギュアを作って、それを撃ってる。意味は通るけど、人を当ててるっていう印象になるから、あんまり好きくない。
あ、それは国さんがね。
そう。だから何がいいかなと思って、はい、これもだからフルスクラッチなんですけど、
はい、
ハーケンクロイツを自分で作りまして、縦に見える綺麗なやつ、
は
い
は
い、中がくり抜いてっていうのを自分で赤と黒でっていうのをレジンで作りまして、
は
い
は
い、それを複製で3つほど作って、もう1つ2つ打ち倒して壊してるっていう。
あ、倒れてるのも倒れてるのがありますね。
壊して。そうそうそう。だから壊れてないのは奥、真ん中に残ってるわけですよ。ハーケンクロイツ。
一回作ったのを、
そう全部壊して。で、一個は残しておいて、こういう形のものでしたよっていう演出っていう形でね。はい、っていうのをやってましたね。
これも
バカでしょ。
バカですね。ストーリーがこの、一つにめっちゃあるし、あ、ていうか、ゆっくりだよ。全部この箱が何個かあるんですが、別のところまたいろんなシチュエーションが。
そうです。
めちゃめちゃ
ある、ね。ジオラマ的にはそうなんですよ。
あ、この桜もしかして作ったんですか？
これは全部作り起こしです、
ね。桜の木がすごい綺麗なんですけど、これはももちゃんと、
そう、熊蔵と桃助なんですけど。
が、なんか両開きの、なんていうの、この車の。
これ AZ1 っていうね、はい、昔のオートザムっていうところから出してた軽自動車なんだけど、はい、ガルウィングで、これミニカーで買った時にも、開くようになってたんですよ、
はいはいはい。
これなんかで使えねえかなと思って、うんうんうん、ちょうどその食玩のサイズとぴったりだったんで、この二人が手紙を届けに行く途中に、綺麗な桜を見て、その下に降りて、ちょっと休憩っていう形のね。
綺麗なストーリーが。
いや、できてますよ。これだって、これ大きく作るときに、その手紙を置く、だから奥、はい、奥行きを出そうかと思ったときには、それが心図書館だった、みたいのも、だ考えて、
いい大好きです、
作ろうかな、作らないかな、でも、そこまでやると結構な距離が出てきちゃうんで、うん、 それは諦めた。
語るときにやっぱ幅があると、なかなか大変ですよね、そういうもの。
そう、高さとかね。この辺がね。
地面もしっかり土があって、うん、やっぱり、ななななというか、咲いてるんですが、気になったのが、うん、地面にこう凹凸というか、
うん、
起伏ありますよね。そうそう。これはなんでまたそういう風にしたんですか？
じゃあ地面っぽく見せるためですよ。当たり前じゃないですか。だからわざとデコボコに作るわけ。かといって、はい、こちらミニカー飾ってるところはこれぴったりフラットでしょ。
そうですね。
これはだからだってアスファルトですもん。今度はデコボコしたらおかしいわけ、はいはい。っていうことを考えるわけで、ジオラマ作り。これはだから、これガンダム作ったんですよ。
え、
これはガンダムはもう本当にただ作って墨入れしただけ。
これすごい。
見てください、この足のこの、
あ、なんか
大友克洋の漫画みたいになってるでしょ。
アスファルトが、足の重さで崩れてる。
そうこういうことやるわけ。
これどうやって作ったんですか？これ
はだからアスファルトをまず、
はい、
平面で作っちゃうと。
まずアスファルトは何でできてるんですか？これ
はね、発泡スチロールですよ。
え、全然見えないですね。
薄い発泡スチロールの上に、
はい、
そういう塗料があるんで、それ塗るんです、綺麗に。かといって
発泡感全くないですね。
ないでしょ。だからこれ発泡スチロール、例えば1ミリの厚さのところに表面だけ塗って、はいはい、この大友さんのドカンガチャガチャガチャってやろうとしてもならないんです。それなぜかっていうと、あれへこんでるでしょ、
はい、
そうするとその面位置のところから2ミリ3ミリ4ミリっていうのを穴開けとかなきゃいけないんですよ、へこませるために。だからこれは そのアスファルトを塗る下にもう一段、はい、あの敷いて、
はいはい、
あの足がガンダムの足がアスファルトをグザンと下に落ち込む部分のところだけ穴を置いておいて上に置くじゃないですか。
はいはいはいはい。
でアスファルトをズスンズスンズスンとへっこませておいて、その綺麗なこの砕けた感じに見えるように全部下書きをして、うん、あのナイフを入れていくわけ、
は
い、でへこませて墨入れをして、周りにこの散らばったアスファルトっていうのをちょっと散らして、これガンダムが縦膝ついてプロポーズしてるって
、うん、ロマンチック。
これもだから
超国に入れます。ここでも超国が
熱文字のイベントでなんか、ね、ガンプラの話させていただいたときかな、はい、いや今のガンプラの MG ってすげえんだよ、縦膝つけてプロポーズできるんだぜみたいな話して、うんうんうん、それで一体化したら面白いんじゃないかと思って作ったわけです。
あ、これプロポーズ、確かに
プロポーズしてる
女性いますね。
でも女子高生、あの、はい、足元にいる女子高生全然気がついてない。
あ、しかもコンビニもできてる。
コンビニ、
日本のコンビニが、
うん、これでも熱文字で考えた時だったからさ、
はい、
あのサークル系じゃなくてちゃんとサンキューになってバカだろ、
サンキュー系
すげえバカだろこういうくだらないことをね。いや、これも面白かったですよ。
そう、一番見てほしいのがそのアスファルトも沈んでるところ
、まあ、ここですよ。国産らしいですね。そう、だからこれ作りたかったのはもうここだよね。多分ね。これもこういう風に初めてだったし。
作画にこだわる男。立体にまで。
こんな感じですよ。こんな感じですよ。僕の家は。
そりゃ家から出ないっすわ。出れないですね。
こんなの
やることが多すぎて。
こんなの作ってたらな。
いや、他にもね、たくさんの触れたいところがいっぱいあるんですけども、
はい、
ね、ま、あ、そのミニカーもラリーカーなんですよ、
これ。あ、これね、そう、これはもうミニカーはそのまんま買ってきた、そのままなんですけど、ラリーのマシンなんで、ラリーに合わせた、
はい、
あの風景を作ってっていう感じですよね。
あれ、これバットモビルじゃないですか、これ。
あ、これは、うん、これはね、熱量と文字数のあれで話してた時に、こんなの作ってますって、はい、いや嘘じゃねえよって、で、あの編集長が、
はい、
いやだったら写真ぐらい送ってくれよみたいになって、じゃあ送るよって言って送って、それはだから熱文字のあれであげたって言ってたと思ったよ。それ、うん、これはだからバットン、これはミニカーとして買ったものを手に入ったんで、じゃあなんかやっぱ作ろうかなと思ってた。
いや、バットモビルはそうですけど、その、でも手前の
ダークナイトの、ね、
ダークナイトの、そうそうそう、
だからダークナイトなんだけど、やっぱり
僕ロビンもいますよ。
そう、僕としてはやっぱりね、はい、熊蔵と桃助を登場させたい。可愛いジオラマにしたいってあるんで、
いいですね、
バットマンとロビンのコスプレをしている二人がいるっていうのが可愛い。ちゃんとこれ天井光りますから。
え、
光りますよ。ちょっとやりましょうか。
お願いします。お願いします。
ちょっとね、電池なので。
はい。光る。光るんですか。
光りますよ。これはだから電飾をもともと、
はい、
ダークナイトの秘密基地なんで。
あ、ほ
ん
とだ
あるでしょ。
電池切るとこは作られてる。
そりゃそうですよ。電飾を仕込むわけですから。
すげえ。
必ず必要になるわけです。
はいはいはい。
だから電池ボックスって、これはね、模型屋で、さんでも売ってんだけど。
これはさすがに僕もありそうだなと
思う。うん。今はだから、なんだっけ、ホームセンターでもこういうのは売ってますから。安かったりすると、それで買っておいてだね。
はい。
これでも、スイッチで、こう。
はい。
はい、
あ、
明かりがつく。
すげえ。
ライトをつけて、
これを置くとどうなるんでしょう。
あれ、ちょっと接触が悪くなってきちゃったかな。これ
は
ね、
はい、
こ
う、うわ、かっこいい。
こうなるん
です。ちょうどいい明るさ
でしょ。
あの電気の上に紙を貼ってるのはこの、
その通りです。その通りです。
なんですかね、この
通り。だから明るさの電飾をやるときは高さとか、はい、その光量っていうのも考えないとうまくいかないんですよ。はい、で、この場合は、外に光が漏れると結構、萎えちゃうじゃないですか。
萎えます、萎えます。
だからそのために、何回もここ擦り合わせるようにして光が外に漏れないということもやるわけです。
あと今、明るくなってきてるんですけど、
うん、
壁の色は半端ないですね。
あ、そうそう、塗装ですよ。
これ
も本当にプラ板貼って、本当に塗装だけ。ただ筆、だからさっき言った、筆ではできないんです、はい、もうこの表現は。
そうなんですか。
エアブラシでこういう風にやっていくって。
白いところと白くないところの感じがなんか。
そうなんですよ。
こっちかって感じがして。
そうなんですよ。あ、もう嬉しい。初めて褒められた。
いや、これ、あとね、一番僕ちょっと、あ、クニーさんが好きだなと思ったのが、うん、普通ダークナイトでやるんだったら、うん、桃蔵を、
うん、
悪魔像を、うん、増加にするんですよ。
はいはいはい、はい。
したくないんですよね。はいはい、
そう、そうなの。悪者じゃないんです。この子たちは正義のヒーロー。そうなの。やっぱりね、もうバットマンとロビンですから。悩んだのは、その熊の、はい、ぬいぐるみの子がね、はい、バットマンのコスプレをさせるときに、
うんうん、
バットマンのコスプレで言うと顔は、はい、鼻から上、もう隠れてなきゃおかしいん
ですよ。そうですね。はい、
でもそうすると、この可愛さが出るのか、出ないのかっていうので悩んだっていうのはよく覚えてます。それで自分で、だってスケッチで絵描いて、どっちが、はい、バットマンにするんだったら顔隠れてた方がいいのか。
で、
か、
設定資料も作ってるんですね。
自分で、それは作りますよ。手間になっちゃうんで。で、じゃあその、バットマンの覆面にすると、はい、このぬいぐるみの目の感じとかできんのかって言うと、いやでも、うん、鼻から下が出てれば可愛いんじゃん。でもどうなんだ。いや、そしたら、もう顔がちゃんと見えてた方が、むしろ、ほっかむりみたいな形で、まあ、子供のコスプレだよね。
はいはいはい。
どっちが可愛いのかって考えると、いや、顔出した方が可愛い。で、出来上がったら、可愛い
間違ってなかった。
頭悪いよな。いや、だって本当、ポストとかも、じゃこの作品世界に合わせるためにはどうするかって、はい、書きますもんね。
あ、はいはい。う
ん、だからちゃんとダークナイトじゃなくて、この、あの、クマ二人のコスプレは、
はい、
その最初のダークナイトの前、だから、ティム・バートン版から引っ張ってきてるから。はい、まあ、ロビーは出てこないから、その後ですけど。
確かにちゃんと、ジョエル・シューマーに色のついてる
んですね。そうそうそう。昔の、あえて、奥にいるダークナイトと差別化をするという。はい、そんなくだらない。な？モテないだろ。モテるわけねえんだよ。
いや、一瞬
ダメだこれ。
もはやわかんないとか、モテるかもしれない。いや、この国産地も多分、ずっと入れますね。
いやいやいや
いや。いや、約束で、まあ、おさんだけ本日は出張版で、クイズのお部屋の方にお邪魔しました。
いや、ありがとうございました。
いや、ほんと多分、逆にこの国ファンからしたら、日がのくせ何言って、いつらっていうね、気持ちはすごい怖いですけども。あ、本当です
か。最近外に出るんで面白い動画も撮ってますからね。いや、人に見せませんけど、ね、まあ、前ちょっと言ったけど。
はい。
いやー、比嘉くんが来てんだったら見せちゃおうかな。俺が山を歩いている姿。
こちらの、放送外だけで、さすがに。急に、熱持ちの YouTube に、ね、はいはい、山の橋映像でも言いますんで、
はいはい。確かに。
はい。というわけです。まあ、本日はこの辺に
したいと思います。あ、そうですか。ありがとうございます。
遊びにぜひ来させてい
ただきます。あ、ぜひ来てください。
はい、以上こちらですね、そこで編集部の出張版でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。長かったかな、大丈夫かな。騙されていてもいいの、夢はさ